の私たちは今年現場で伝道すると決心をして、ずっと未信者たちにこの福音を伝えて、こう未信者を神様の子供にしなくてはいけません。今年神様が私たちに与えた契約であって、神様が必ず成就させることを信じます。ですから私たちが契約の隊列に立つときにサタンがひざまずくと言いました。皆さんが伝道の隊列にいるときに、また現場を生かして、そのときサタンが完全にひざまずくと言いました。光の隊列にいるときに、私たちは記念碑的なそのような祝福を味わうと必ず、こうやって書いてあります。ですから私たちが生活をしていて、神様が一番皆さんに望まれているのは、皆さんが救われた後ですね。皆さんが救われた後は、皆さんがミッションを持って生きるということがですね、神様が一番願っていることであります。どのような願いか、伝道であります。どのような願いか、宣教です。どのようなミッションか、弟子を作ることですね。そして、次世代を生かすことです。この世の中は病んだ人が本当に多くいるので、その人たちに福音を伝えて、先に肉的な癒しではなく霊的な癒しをする。本当にこの癒し刺激をしないとダメです。そして次世代たちは文化で崩れていっていますね。ですから次世代を生かさなくてはいけなくなっています。ですからイエス様が復活をして、40日間神様の国のことについて語ったと言いました。40日間イエス様が、まあこれから40日行っていて、そして天の国に昇天したわけですね。死んで復活して40日間弟子たちに、これからこの地球上に送るすべての部分を先に見て、本当に弟子たちにこう鼓舞したわけですね。契約を、成就する契約を伝達したわけです。何でしょうか。あなた方は行ってすべての民族を弟子としなさい。それが40日間。皆さんこの地上で40日生きるって言ったら、まあ、どんなことを一番多く語れると思いますか。皆さんの子供、家族に、皆さんの仲のいい人にどんな話を一番たくさんして、まあ行かなければならないでしょうか。イエス様は40日間この地上におられました。復活後に40日おられて、天の国に昇天されて、そしてその守り主、助け主、聖霊が私たちに来ると約束はされていますした。そして肉体が復活されてイエス様は40日間一番大事なことを語られたわけです。何でしょうか。あなた方は言って、すべての民族を弟子としなさい。万民に行って癒しなさい。私の子羊を飼いなさい。私の次世代を生かしなさい。また教会に来て福音も知らずに心を向けている人、落胆してエマオに降りているあの弟子たちに、そういう人たちを癒しなさいと。それがイエス様が40日間復活をして、イエス、弟子たちに言われたミッションであります。今日私たちが救われて神様の子供になったのであれば、私の人生はそのミッションを持って生きる人生なのです。神様はそのために皆さんをまず呼ばれたのです。ですから皆さんに授業も与え、仕事もするようにさせ、学校も行くようにさせ、家庭も与え、子供もいるし、このような生活がありますけど、生活だけのために生きるのではなく、私たちは伝道のために、宣教のために生きているのです。次世代のために生きているのです。福音を知らず死んでいく人たちのために生きているのです。私たちはその秘密を持って生きなくてはいけません。ですから本当にこう皆さんが人に会って福音伝えて、本当にその一人が救われて、教会化されて、弟子化されて、そしてその人がまた伝道できる人にこう作り上げて、その人が教会の従職者になるのならば、それはものすごい神様が喜ぶことなんです。皆さん、それが信仰生活です。ですが人々は、大体この福音をよくわからずにいるものですから、 まあ、教会に通うのを宗教生活かのように、まあ、礼拝を捧げさえすればいい、教会に行きさえすればいいと思っています。そうではありません。私たちは、福音を伝えなければいけません。ですから、私たちは呼ばれたのですね。そうやって皆さんが、まあ皆さん受け入れた人たちですし、神様の子供であるということはわかるんですけれども、皆さんもう一回ですね、この受け入れの奥義をですね、自分が味わっていただきたいと思います。皆さんの招待性、霊的な招待性、神様が皆さんをどのように呼ばれているのか、その招待性を回復する時間となるように祝福します。ですから今日のタイトルは何か、受け入れの秘密でありますね。受け入れの奥義です。これを自分のものにして味わいなさい。これを知るのではなく、自分のものにして味わうということですね。まあ、ヨハネの一章ですね、全体読まなきゃいけないんですけれども、全部は読みませんでした、今回は。さて、人々は、イエス様を信じていますけれども、イエス様が誰かを、知らなきゃいけないです。今日ヨハネの一章に、このイエス様が誰なのかということ、この秘密を知って、そのイエス様が私の中に受け入れられたということは、聖霊なる神様が私たちの中に内住、内側に住んでおられるということですね。内住して、私たちのすべての生活を導いておられると約束したわけです。で、それが、まあ、内住という意味なんですけれども、ヨハネの一章で言っているそのイエス様は果たして誰なのか、この奥義を皆さんがまず持って悟って味わって、人生のどのような苦しみ困難が来たとしても、イエス様が全てであるということ、完全であるということ、全てを終わらせたということ、それを信じるときに皆さん働きが起きるというものなんです。それが大事なんですよ。皆さん、今日一章一節を見てみますと、はじめに言葉があった。この言葉は神と共にあった。イエスは誰でしょうか？イエスは、言葉であったと。そうですね。イエス様は誰でしょうか？言葉は神であった。神であったと。また、3節を見てみると、すべての万物が言葉なしに作られたものは何一つなかった。イエス様は誰でしょうか？イエス様は、ちょっと答えてみてください。今回はね、創造主なんですね。すべての万物はイエス様なくしては、すべての万物は作られませんでした。私たちが食べて生きるこの生活のすべての万物は創造主であられる神様が創造されたものであります。私たちが生きてみたら、まあこの世の中のすべての文化文明があったもんですから、それが、まあただそこで食べて生きるような、そのような存在ではないということです。すべての万物はすべて神様が創造されました。皆さん、使って、飲んで、食べるものすべて神様が創造されました。私たちが信じている神様はどのような神様か。私の考えでちょっと難しさが来たら落胆して悩んで、そのもう苦しみ、悩みに陥って、その程度の神様ではないということです。私たちが信じている神様は創造主なる神様です。4節は何と書いてありますか？命があった。イエス様は私の命なんですね。永遠な命です。その命は人の光であったと。光として来ました。光は誰ですか？イエス様は光であります。人に光として答えたと。皆さんは光であります。皆さん、この光が皆さんに望んでこそ、皆さんのその創世記3章すべての暗闇の勢力が崩れるということです。このサタン、地獄の背景が全部崩れるというものなんです。今日私たちがこの光が今入ってきているということですね。これがイエスを信じることであります。12節ですね。 受け入れる者その名を信じる者には神のことなら権威が与えられた。それどういうことでしょうか。で、皆さんの主人だということです。今日イエス様は主人であります。皆さんがイエス様を受け入れた時にお客さんとして受け入れましたか。違いますよね。私の魂の主人として受け入れました。私の心の主人として受け入れました。私の人生の主人として受け入れました。私のすべての主人として。誰をですか。創造主なる神様を。本当にそのイエス様を私たちは受け入れたんですね。ですから皆さんの思いのままにいけないで、考えのままにいけないで、いつも神様の御言葉の導きを受けて生活をしなければいけません。それが信仰生活というものです。皆さん、教会生活もですね、皆さんの考え通りに教会生活するとそれは失敗してしまいます。なぜでしょうか。神様の御言葉を握って信仰生活をすることです。皆さんの人生のすべての主人がキリストでありますから。さて、この方が、肉体を着て、この世にやってきました。肉を着てやってきました。それは14節に書いてあります。これを私たちの神学的用語で言うと、十肉ですね。日本語だと十肉です。なぜイエス様は人の肉を着てこなければいけなかったのか。私たち人間が絶対に解決できない根本問題があるんです。それが、創世記3章の問題といい、現在とも言います。私たち人間が、その知識、お金、権力、政治の力、権力を持って、人格を持ってしても、絶対に解決し得ない私たち人間の根本問題があります。そうですよね。その三つの問題を解決するために、キリストが肉体として来られて、何でしょうか。子羊として来なければいけません。子羊です。ですから、預言者イザヤが、言いましたね。ああ、この世の罪を背負うあの子羊を見ようと。今日私たちが犯したすべての現在をすべて背負って十字架で死ぬために肉体を着てこなければならなかったということなんです。そうですよね。その方がキリストです。さて、その方が41節見てみますと、メシアですね。ですから旧約ではイエス様がメシアとして来るよということをずっと予言していたわけですね。このメシアというのはまあヘブル語です。旧約聖書の言葉です。でギリシア語ではキリストですね。キリスト、これはまあキリストはあのギリシア語ですね。予言されて成就されたということです。さてどうでしょうか。今日イエス様が誰として来られたか、王様として来られました。万王の王として来られました。なぜでしょうか。世の中の王様がサタンだからです。世の王がサタンなんですね。その王であるサタンをもう爆殺するために神様が来られなければいけなかったんです。ですからイエス様が王として来られたんです。49節ちょっと読んでみましょうか。49節です。一章49節です。一緒に読みましょう。さあ、私が先週申し上げました。ヤコブは何に変わりましたが、イスラエルに変わりましたね。イスラエルは神様の選ばれた民というふうですね。今日私たちは霊的なイスラエル、救われた神様の子供は霊的なイスラエル、神様が選んで呼ばれたということです。神様の民だということです。ですが今日私たちがこの王が共にいればこそ世の王であるサタンを砕くことができると。ですからイエス様は王として来られたわけです。さあ、そして何でしょうか。そして人の子として来られました。人の子ですね。人の子とは何でしょうか。49節見てみますと、 さて、このナタナエルは告白をします。51節ですね。人の子の上にと、神様に出会う道を持ってこられたと。だから人の体を着てこられたわけですね。そしてですから神様と会うようにさせました。その道を開いたわけです。ですからヨハネ14章6節に、私は道であり真理であり命である、私を通していなければ誰も父の身元に行くことはできないと。私が黒板にですね、ホワイトボードに、イエス様は誰ですか、イエス様は言葉です、その方は神様です、その方は創造主です、その方は命です、その方は光です、その方は主人です、その方は肉で来られました。肉で来られました。その方は、この世の罪を背負った子羊です。その方は、メシア・キリストです。その方は、イエス様は、サタンである王を砕く王であると。イエス様は、神と会う道を開いた人の子であると。皆さん、ヨハネの福音書には、完璧にこのイエス様がキリストとして、神様として来られたっていうのをはっきり書いてあります。このイエス様を、まあ、本文見てみますと、何と言ってるでしょうか。ヨハネ、1章12節ですね。その方を信じる者には神の子となる権威を与えられた。私たちの心の中にですね。皆さん本当に私たちの心の中で、イエス様が、このようにですね、椅子の上に十字架が、受け入れられなければいけません。なんでしょうか？受け入れたということは、私たちに、このすべての神様が私たちの中に御言葉としているということです。皆さんの中に、この祝福が全部入っています。イエス様を受け入れたということは、御言葉である神様が共にいる。そして神様が共にいる。創造主の神様、命が共に、光が、主人が、受肉された方が、すべての世の罪を背負ったキリストが、本当に十字架ですべてを解決されたキリストメシアが、サタンの頭を砕いた王であるキリストが、神様と会う人の子であるキリストが、私と共におられるということです。ですから身分が何なのか、絶対に滅びない身分なんですよ。わかりますか？皆さんは、ローマ8章35から39節も読んでみてください。そのどんなものでさえも神の愛から引き外すものはないと。一回救われたら永遠な救いなんです。皆さんちょっと信仰生活が間違った、だから救いが落ちたらつくみたいな、そういうものではありません。ですから、本当に皆さんがイエス・キリストが誰なのかっていうのを必ず分かって、皆さんの心の中に自分の人生の主人として受け入れた、迎え入れたということを救いと言います。これを受け入れというふうに言います。ですから皆さん、まあ、心配しないことはできないでしょうけども、1分だけしてください、心配は。2分したらもうそれちょっとはみ出ちゃいますね。まあ、1分だけしてください。まあ、しないことはできないでしょうから。悩みは1分でしてください。悩みに捕まらないでください。心配に捕まらないでください。皆さんの肉を持って、考えを持って、うわーとかって生きていても結局は神様が働かずにしては何もできないようになっています。共にいないでは何もできないようになっています。ですから皆さんが、本当に御言葉である神様が今私の中に、創造主である神様が私の中に、命である神様が私の中に、すべての暗闇を追い出した、その光である神様が私の中に。私はああいうふうに生きるべきですか、こういうふうに生きるべきですか、違います。本当に、皆さんの死ぬ日まで分かっておられます。主人です。皆さん、生きている間に髪の毛を数えたことあります？自分の。皆さんはもう私も何本か分かりませんが。 まあ最近はですね、白髪が出てくるんで一本ずつこうやって抜いてるんですけれども、まあちょっとね、また出てきますね。そして抜いてもいいもん、抜いてなんとかなるものではないと思います。数えられないんですね。ですが神様は髪の毛まで数えておられるというふうに書いてあります。ダビデはそうです。神様は私の寝て、立って、座って、歩くことを全部ご存知であります。神様はそのような神様です。私たちの信じている神様はそのような神様なんです。ですが、皆さんそのキリストが主人にならなければ全部私の悩みなんです。そうじゃないでしょうか。まあ、ちょっともう一個書きましょう。私たちは、まあ、これを未信者と言います。私が、私の中に私が生きてるわけですよね。神様はいません。それを未信者と言います。だとしたら、また別に書きましょうか。さて、これを何と言いますか？救われたけれども、キリストが私のしもべであると。私が多くの問題に会えば、神様に祈って神様が解いてくれなきゃいけません。神様が全部解決しなきゃいけませんが。そうですよね。ですから、すべて私中心の、全部祈りも私中心。私のものを解決してくれと。私の問題を解決してくれというわけです。皆さん、本当に救われた人は、私が主人ではなく、本当にキリストが主人です。私は神様の契約を成就している人なんですね。そうですよね。皆さん教会に通っていて、皆さんがこの三つの中にどのように陥っていますか？皆さん、だから、この一番目はありませんね。救われたから。だから、どっちかでしょ、この二つ。私が主人になって信仰生活をしているか、本当にキリストが私の主人となって信仰生活をしているのか、これはものすごい差なんです。ですから、ヨハネの福音書では、受け入れた者、その名を信じる者には、神の異なる権威が与えられたと。それは今日、イエス様が私の主人であり、創造主であり、御言葉、命、光、そして私の体のすべて、私のすべての問題を解決された、その方なんです。その方を主人として受け入れると。今日、イエス様を主人として受け入れる瞬間に、私たちこれを認めたんで、神様が私たちの中におられるということなんです。ですが私たちには何が残っていますか？神様なしで生活していたものが残っているでしょう。本当に環境中心、肉親中心、この世の中で回っていくこと中心。ずっともう本当にもう陸戦、水中戦、空中戦全部こう経験した人でしょう。だからそれが嫌なんですよ。それが嫌なもんだからそれを解決するためにまた神様の御言葉、契約、キリスト全部逃してしまうわけです。いつもそれを反復して生活しているところなんですよ。ですから今日私たちがキリストを完全に主人となるように祝福します。主人にならなければいけません。それが信仰生活です。さあ今日もちょっとトーンが高くて申し訳ないですが、主人となってください。キリストが私たちがイエスを信じるということは宗教的な次元ではないんです。何か行いの次元でもないんです。何かうまくできるできないとかの次元じゃないんです。完全にサタンにも全部奪われたものをキリストを通して回復したというのです。その受け入れは創世記1章27節の回復でしょう。神様の形。それを回復したということです。回復したことを信じてください。ですから皆さんが、本当にこうであると、さあ2番目ですね。約束された祝福を味わうことができます。このイエス様を主人として受け入れたときに約束された身分を味わうことができ、祝福を味わうことができます。それを、何というかというと身分と言いますね。それは、霊的な身分。皆さん、神様が見るときに皆さんに与えた身分があります。皆さん世の中的に見たときには、本当にこの身分が弱い人かもしれません。 神様が見たときには皆さんの身分、霊的に神様が見たときには皆さんものすごい人なんですね。信じられますか？隣の顔を見てみてください。どれくらいすごい人でしょうか？挨拶しましょう。あなたはものすごい人です。ものすごい人なんですよ。ですが私は現金がないね。たくさん使いたいんだけど、使うものがないね。そうすると、そのものすごいものを逃してしまうわけです。また、あんな問題、こんな問題来ちゃったね。私がものすごい人だということをそこで逃してしまいます。で、いつも私たちは、この霊的秘密を味わいさえすればいいんですけども、ずーっとこの肉体的なもので霊的なものを奪われてしまうわけですね。で、イエス様が40日間断食した後、イエス様がサタンがやってきて、この石をパンにしなさいと言ったでしょ。肉のものを持って霊的なものを奪っていくわけですよね。皆さん、ですから、キリストを私の主人として受け入れたならば、確実にキリストを信じなくてはいけません。まあ、言い換えると私は身分を知らなきゃいけない。身分がものすごい人だということを分からなきゃいけません。滅びない身分だということを分からなきゃいけません。身分は創世記1章27節の回復、神様の形を回復したということです。神様の形を回復したということです。ですから、第2コリント4章4節は、キリストはすなわち神の形であると。神様、キリストは神の形です。そのキリストを私たちは受け入れました。ですから、キリストによって私たちは形を回復したわけです。皆さんは、神様に似てしまいました。神様の品性を持ってしまいました。神様の、与える能力を回復すればいいです。皆さんずっと、皆さんこの御言葉が、皆さん肉で聞こえてくるでしょうか、果たして。だとしたら皆さんそれはキリストをうまく悟れてないということです。私の言うことは神の御言葉、神様がこのように約束されたものを皆さんに伝達しているわけです。その約束を信じて、皆さんがどのような環境があったとしても、皆さん本当にこのキリストが人生の主人、すべての問題の解決者なんで揺れちゃいけないんです。あんな問題、こんな問題があったとしても、ですからイエス・キリストは、皆さんなんと告白しなきゃいけないですか？キリストは完全である。これが信仰告白です。私が見たときに、私自身を見たときに、本当に完全ではいられません。変化も激しいし、気分が悪かったらなんか拗ねちゃったりするし、私たちはそういう存在なんですよ。ちょっと気分悪い声誰かから聞いたら、それでも自尊心が傷ついちゃって。本当に変なことが起きちゃうわけですよね。そうですよね。まあそんな存在にも、なのにその存在の中に神殿を作って、そのイエス様が入っておられ、私の主人となって、私の人格、すべての生活を変えてくださるということなんですね。神様が祝福される人に、神様はそのように約束されたわけです。ですからキリストは、私が解決できない、本当にこの解決できない現在の問題、イエス様が解決されました。だからキリストは完全なんです。ですからキリストは根本を解決されたんで、キリストは全てなんです。ですから全ての問題の解決者だと言います。それを私たちは、それを肉で解決してる。あれまだ金がないんですけれども。ですから、戻ってくるということは解決してないわけですよね。その解決してない考えをまた持たなきゃいけないわけですから、私の悩み、私の、心配、私の痛み、私の苦しみっていう風に出てきちゃうわけです。また。そうですよね。必ず私たち人間というのは、神様が私と共にいるその秘密を逃した瞬間には全部肉に変わってしまっています。皆さんそれは悪いものではありません。私たち人間は属性がそうなんですよ。これはどうすることもできないんですね。どうすることもできない人間なんです。 ですから私たちと関係ないときに、私たちは、まだ罪人でいるときに、まだ現在の中に、まだ弱さの中に、問題の中に、事件の中にいるのに、キリストが十字架で殺しておいて、あなたを、このあなたへの愛を確定したと。神様が、私たちを一方的に議論もしませんでした。十字架にかけて死んで、おい、このキリストを見てみろ、すべての問題解決されたというふうに約束をしたわけです。皆さん、お金がないことと救いというのは全く関係がありません。皆さんの痛みと救いは全く関係ありません。皆さん、事業がうまくいく、仕事がうまくいく、それとは全く関係がありません。救いは、神様が一方的に私たちに約束されたものであります。ですから皆さんがお金を稼ぐ前に、皆さん病気が治る前に、肉の問題が解決される前に、本当に皆さん永遠に神様の前、魂が神様の前に回復されること、救われることが大事なんです。本当です。キリストはすべての、キリストはすべてです。ですから皆さん告白しなければいけません。キリストで十分だ。まあそれでもお金が必要じゃないですか。まあお金があれば十分じゃないんですか。肉に戻ってしまうでしょう。またそれはまあどうすることもできないです。それは属性がそうだから。お金嫌いな人どこにいますね。え、一生食って生きられても、子供たちにあげても、余った金を、それで余った金があったとしても、それで争ってたりするわけでしょう。それは属性なんですよ。その人が悪いんじゃなくて、それがもう人間の属性なんですよね。ない人はないから喧嘩する。ある人はそれをあげないように喧嘩する。まあ喧嘩するというのは同じなんです。それが人間の属性という呼ばれるものです。人が悪いから違います。人が悪いんじゃないんです。属性がそうなんです、もう。ですから、本当にこのキリストに会わなきゃいけないわけですね。皆さんの身分が回復されたことを信じてください。キリストに会ったら、神様の形が回復されます。創世記一章27節が回復されるんです。さて、どのように回復されるのでしょうか。第一コリント3章16節です。あなたが神様の、あなたは神様の神殿であって、あなたの中に聖霊が宿っていることを知らないのか。今日私たちはどこにいますか？私の心に神殿を作って。ですから、皆さん、無形教会、教会ですね。神様が共にいる教会です。それが神殿です。さて、主は生ける神の御子キリストです。告白した瞬間にバリオのシモン、あなたは幸いである。そして、岩の上に私の教会を建てる。今日私たちのうちにキリストが主人となったんで、私たちは教会となったわけですね。私の中に神殿を作って、共におられるわけです。ですから皆さん、わーって考えのまんま、気分のまんま、感情のまんまに生きる。それは未信者たちじゃないでしょうか。どのように生きるべきですか？あ、私が神殿だ。神様の教会、神様の国を味わう人だ。ですから皆さんの心、この世の悩み苦しみがそんなに多かったとしても、霊的に味わってください。平安を探してください。皆さんできないものをうわーって握って、相撲取りなんてしないでください。皆さん、ヤコブじゃないのに、だって相撲してみても、まあ、ヤコブになろうっつんなら、まあ、相撲を取ってもいいでしょう。皆さん、本当に皆さんが、たくさん悩まないでください。すべて、主に任せてしまいなさい。あなたのすべてのものを持って、主に、言いなさい。祈る題目であって、それは悩むことではないわけです。皆さん、その悩み、苦しみを持って、本当に神様を見上げることであって、 それを皆さんの頭使って、それは皆さんが解決する問題ではありません。皆さん本当に神様のものすごい身分を持っています。聖霊なる神様が全ての祝福を持っている方が皆さんの中に神殿を作っておられるということですね。皆さん御言葉について行きさえすればいいんです。神様がどれだけ能力が大きいか分かればいいです。今日私たちは食べて生きて全ての環境を作ったのが神様であります。神様。誰も奪うことができない永遠の命を持っています。暗闇は働きますが、光でこの暗闇を追い出すことができます。その暗闇は砕けます。それが神殿です。私の人生、私の責任で行くつもりですか？違います。本当に主人がキリストです。こういう矛盾している私のために、イエス様が十字架でかかるために来られたでしょう。子羊と来られました。どれだけ感謝でしょうか。このように悩み心配がものすごい多い自分のために、本当に十字架で死ぬために、あの歴史を通して本当に予言されてきて、多くの預言者たちが死んで、で多くの王たちが、最初たちが死んでいて、神様は私一人を救うために、そのために肉を着て来られたじゃないですか。このようなことを考えてみてください。神様の前で何をもっと出さなきゃいけないですか？神様に。神様はもっと私たちに何かあげることがありますか？くれることが。皆さん霊的に正しく立つならば、皆さん伝道という私たちのこのミッションが載っている伝道宣教しなければいけません。多くの実際を育てなければいけません。この日本の地、偶像に追われてこの地を生かさなくてはいけません。それが残っているから、神様はその契約を握れば、皆さんに経済の祝福を与えられるしかないし、健康の祝福を与えられるしかないし、皆さんのも全てのことは成り立つしかないわけです。ですから、やってくる祝福なわけであって、皆さんが悩んで何かなるでしょうか？皆さんが悩んで何とかなるんでしょうか？それは神様を知らない人の考えです。まあ私が興奮する必要はないんですけど、私が興奮しちゃって、申し訳ないですが。本当です。これを知りさえすれば、皆さん、できてもいいし、できなくても構わないんです。まあ、うまくできなきゃいけないでしょうか？果たして。神様の計画があるでしょう。神様がなさろうとする御心があるでしょう。それを握って、言ってみると、神様はまたなるようにさせてくださるでしょう。イスラエルの国は、奴隷で生きるような身分じゃありません。必ず解放されなければいけません。ですから、そしてカナンの地に入らなければいけません。それが神様の計画です。皆さんできないように見えるでしょう。それは皆さんの考えでしょう。神様はこのような方であるのに、このような神様が私のうちに神殿でを作って内住しておられるというのに、それを神学的用語で、まあ、聖霊の内住と言いますね。聖霊なる神様が、皆さんの心の中におられるということです。世が終わるまで共におられるということです。さて、ヨハネの福音書、二つ目いきます。ヨハネの福音書、16章13節。さて、信仰生活とは、聖霊が内住しているから、その聖霊の神様が、皆さんのすべての生活を導いておられるということです。ですから、信仰生活で一番大事なのは聖霊の導きです。私の考え、私の思いのままに生きるのではなく、聖霊の導き、神様の御言葉についていくことです。神様が用意された祝福を見ていくのです。皆さん、このような祝福を味わってください。そうですよね。真理の御霊が来れば、あなた方の中で導いてくださると。真理の霊が私たちにやってきました。ですから、私たちはあらゆる真理に導いてくれると。ですから皆さん、私の計画をしたから前もってやるのではなく、皆さん何からすべきか。ずっと導きを受ける祈りからしなくてはいけません。ですから今日の御言葉が必要なわけですね。さあ、使徒行伝1章8節に何と書いてあるでしょうか。聖霊が、働くと 聖霊があなた方に望めばと書いてありますね。それは何でしょうか？祈りの答えです。皆さん祈りをたくさんしなければいけませんか？違います。1分祈るんですけれども、聖霊が働くさえすればいいわけです。皆さん聖霊の働きをいつも体験しなくてはいけません。祈りの中で一番いい祈りは、私に聖霊10万を与えてください。答えの中の答えは聖霊10万を与えてください。これが祈りです。神の聖霊が望んだ時には、皆さんのできないすべてのものを乗り越える、超越するようになっています。ですから、火のような風のような働きというわけですね。その力を、皆さんが霊的な力を回復してください。皆さん、子供の身分では、だけではありません。神の子、神様の子供の権威が与えられました。権威。創世記1章28節の回復です。すべてのものを、万物を治める。すべての祝福権を神様は私たちに任せられました。ですから、創世記1章27節、身分が回復された人だけがこの世を治める祝福権があるわけですね。ですから皆さんが祝福を受けなければいけません。皆さんが、事業がうまくいかなければいけません。皆さん健康でなければいけないわけです。なぜか。ですが、キリスト教徒は、世の中的に見たら本当にみんな貧しい。みんななんか、湿ってる。死にそう。まあ、教会に来るたびに。持ってるなんかもうくだんない人生を持っては、天の父よ、私が来ましたみたいななんて言うじゃないですか。ですが、世の中的には、世の中の人はもう成功して胸張ってきてるわけですよね。で、その人たちは何をしていますか？皆さん、覚えてください、必ず。未信者に神様は全ての経済を任せられました。なぜかというと、この世の中を維持していくためなんです。ですから、その方たちは、神様のためには生きてはいません。福音と宣教のためには生きてはいません。この社会の維持のために生きています。ですから神様が世の中の未信者たちにも多くの経済を任せておいてあります。なぜでしょうか？この世の中を維持していかなきゃいけない。なぜ維持しなきゃいけないでしょうか？まだイエス様が再臨されていないんです。天国の福音が全ての民族に伝わるまで、この世の中というのは維持されなければいけないですから。ですよね。まだ救われるように定められた人は残っているということです。その人たちを神様は生かさなければいけないからです。この世の中を維持しなければならないからです。ですから未信者にも多くの経済力を神様が任せておきました。皆さん社会奉仕たくさんする方いらっしゃると思いますが、まあすごいいいことでしょう。まあ、この世の中を維持していく存在ですから、ですが神様のためには使っていません。ですから神様は皆さんに祝福を与えて、皆さんがこの世の中を生かすように、多くのこの世の中の全ての現場を生かすように、光の経済を皆さんに隠しておいてあるということです。その祝福を皆さんが受け取らなくてはいけません。皆さん、理解していただくように、ですから皆さん、大統領ができない答えを私たちは持っています。あの教授が持っていない答えを私たちは人生のその答えを持っています。それを何と言うでしょうか？霊的サミットと言います。そうですよね。あの人たちは行けない現場に私たちは行けるのです。悪霊に仕えている人たち、その現場は誰が行くでしょうか？あの、麻薬に陥っている人たち、誰が行けるでしょうか？精神病で狂っている人たち、誰が行けるでしょうか？誰が行けますか？福音を持った私たちが行けるんですね。あの人たちができないことを私たちはできるんです。そういうものすごい神様の祝福を、権威を持っている人たちなんです。ですから神様は皆さんに何でしょうか？主の天軍天使を派遣して働くというふうに言いましたね。 ヘブル書1章11節、救われるために、救いを受け継ぐ者たちのために使わされる天使ではないかと。ですから私たちに目に見えないように天使が働くわけですね。マタイ12章28節から29節見てみると、あの強いものを縛り上げなければどうやってあの家に入れるか、縛り上げた後に、この世ではサタンが王です。ですから全てのこの世の空中の権威を全部握ってしまっています。それを砕くことができるのはキリストしかいません。ですから皆さん、神様の子供である身分だけ与えられたのではなく、そのサタンを砕くことができる権威を与えられたわけです。それは神様がの子供が味わわなければいけない祝福です。ですから毎日皆さんは暗闇を砕いてください。それが祈りです。いつも天軍天使を、あのモーセに働いた天軍天使、あのヒゼキヤ王に本当に働いた天軍天使、あのダニエルに、シャデラク、メシャク、アベデネゴに働いたあの天軍天使が、あのエリアに働いた天軍天使が、本当にヤコブが本当に祈った時に、ヤボク川で祈った時に、もう登って降りてしてきた、その天軍天使が、そうですよね。今日、私たちに働けばこそ私たちは生かされるわけです。皆さんの問題は解決されるわけです。皆さんの実力、経験ではありません。皆さんの知識ではありません。皆さんの持っている全ての専門性ではありません。何でしょうか？神の聖霊がその上の力を私たちに与えてくださいました。それを権威と言います。そういう権威を回復してください。ですから、ピリピ3章20節、味わなくてはいけません。私たちの市民権は天国にあります。神の国ですね。神の国の背景を味わなくてはいけません。使徒行伝1章8節、地の果てまで私は証人となるであろう。何の力で私たちは証人になるのでしょう。神様の権威でしょう。そう、毎日祈ってください。皆さん、ヨハネの1章握ってですね、本当に皆さんが、皆さん今確認してください。皆さん受け入れたで終わらないでください。皆さんこの御言葉を通して霊的な力が回復されなければいけません。皆さん身分が回復されなければいけません。権威を味わえなければいけません。そうすればこそ私の小さな問題が何でもなくなるわけです。それを勝つことができる力がなくてはいけません。それが味わいです。神様が与えた祝福。味わいです。さあ最後三つ目です。さあ皆さん、この秘密を持って考えて黙想してっていうふうにやってるときに、霊的な世界では、ものすごい、ことが起きています。さあ何でしょうか。神様、皆さんを通してずっと御言葉を与えています。御言葉が成就しています。ですから神様の御言葉は一点一角もずれることがなく全部成就されると。そうですよね。この花は枯れてしまいます。草も乾いてしまいます。ですが、主なる神の御言葉は永遠に生きます。ですから、神様は永遠なんです。その御言葉が永遠なんです。ですが、皆さん、答え来てないですか今？違います。神様の御言葉を契約として握るときに、私の生活の中でその時刻表に従ってずっと答えとして来ているわけです。これから受ける答えは皆さんものすごいですよ。今、すぐできていないと言って、今、大変だと言って、皆さんそれ答え来てみてください。本当に神様の御言葉を握ってください。必ず成就されると言われました。この信仰を握って皆さんの生活も挑戦し、霊的にも挑戦し、すべてのものを御言葉で挑戦しなきゃいけないでしょ。皆さんの考えで挑戦しちゃいけません。全部崩れますから。御言葉の確信が来なきゃいけないでしょ。それで挑戦するわけです。皆さん、勝利してください。皆さん、神様を救われた瞬間から、三位一体の神様が共におられるわけです。三位一体の神様。三位一体の神様とは、父。父なる神様は御言葉で働いています。 巫女なる神様、子供なる神様、イエス様は、今も皆さんに全ての問題を十字架の上で私が終わらせたと言っています。ですから全ての呪い、災いの問題を全部解決したと言うんですね。そうですよね。聖霊の神様は、それを分かるようにして、で、救われる、その保証者ですね、保証者です。聖霊なる神様は、今も、保証人です。皆さんどのように救われましたか？誰が皆さんを救われたと言いますか？聖霊がそれを保証しなければ救いじゃないわけですね。聖霊なる神様が、今も、救われた人を保証しています。そうですよね。で、それが三位一体の神様が今も生きておられる、そのことを行っておられるということですね。それが霊的なものすごい世界です。これを味わわなくてはいけません。皆さんが罪と死の原理から完全に解放されなくてはいけません。ですから、皆さんには本当の自由があるわけですね。皆さん、サタンが皆さんを、どうすることもできません。皆さん、サタンのものではありません。悪魔、サタンの子供から神の子供に変わりました。死が皆さんを捕まえることができません。天使が皆さんを捕まえることさえもできません。皆さんを大きな出来事が皆さんを崩すことはないんです。神様が皆さんと共におられますから。解放された自由人です。皆さん、囚われないでください。自由であってください。平安を探してください。私たちが幸せに生きても時間が足りないくらいです。やることがどれだけ多いでしょうか？私たちはいつも現場を走るから福音で、現場で福音伝えるからとても時間が早く過ぎてしまいます。目を瞬き一つするだけでも一週間、一ヶ月、一年。私、海外を行ったり来たりしたらもう一年すぐ過ぎてしまいました。でも、やることがどれだけ多いんでしょうか？考えてみましょう。皆さん問題がある？と言ってその問題に捕まってそれだけは見ないでください。そのような問題があったとしても、横に置いておいてください。それは過ぎていくものです。神様が解決してくださいます。皆さんは伝道者で会ってますか？皆さんは伝道する人で会っていますか？皆さん、人に福音を伝える人で会っていますか？皆さん、次世代を育てる人で会っていますか？そしたら、それは過ぎていくものです。過ぎていかない神様のものすごい計画があります。探せばいいです、それは。だそれならいいでしょう。皆さん、神経使って、皆さんが考え使って何か使ってっていう必要はないわけです。このような信仰を持ってください。本当にですから、皆さんには、三つの呪い、三つの災いが崩れてしまいました。サタンの勢力が崩れてしまいました。呪い、災いが崩れてしまいました。これで地獄の背景が必要ありません。全部崩れました。それを受け入れと言います。皆さん、サタンと関係ないんです。ですから、ヤコブ4章に書いてあるでしょ。サタンに敵対するだけでも、もう逃げていくと。天と地の権威を私たちに与えたと。悪霊を追い出す権威を与えたと言ったでしょ。私たちにものすごい権威が来ています。三つの呪いが砕かれてしまいました。確認できませんか？信じてください。ですから皆さんは、神様が瞬間瞬間この祈るたびに神様の天軍天使を派遣して、その天使はいつも皆さんを守ります。皆さんを手伝います。さっき言いましたね、ヘブル書1章14節。救われた人たちを助けるための存在であると。私たちは救われました。感じようと感じまいと皆さんが、天使はもう来ていますから、祈ることを望んでおります。ヨハネの黙示録8章3節から5節を見ると、皆さんの祈りが、その祈りの心に貯められるわけです。皆さん祈ってますか？もう天使がついていって、その、この金の香炉をですね、金の器を持って、こうついていってるんですけども、一つも、まあ、他の人、他人の悪口ばっかは言っていますけれども、いつも不平不満は言っているけれども、なんか、器に盛るもんがないと。皆さん、器に盛ってください、今日から。 祈らなければいけません。祈りの人にならなければいけません。まあ、教会でやらせなければいけません。徹夜、断食ですか？いや、違います。皆さん、瞬間瞬間、皆さん神様の契約を黙想すればいいです。皆さん、そうすると天軍天使が見えないうちに働いて、必ず皆さんの答えとして来るわけです。それが約束されているわけですよね。神様は、まあ、聖書を何で与えましたか？約束として与えられたわけでしょう。その約束を私たちが握ってこそ、私の御言葉、私の福音になるわけですよね。私の答えになるわけです。私の祝福になるわけです。私のものとして握らなければいけないわけです。金曜日におっしゃいました。金曜日に言いました。救いは。皆さん、長老の家庭だからって、牧師の家庭だからって、みんな救われるわけではありません。救いは個人。福音も個人です。皆さん、個人です。皆さん、個人個人が、神様の契約を握らなければいけません。福音を握らなくてはいけません。で、そしたら、そうすればこそ私個人に癒しが、御言葉が成就されるわけです。教会のどれだけ、教会どれだけ雰囲気が良くても、その雰囲気のために救われるわけではありません。皆さん個人です。ですから皆さん個人化するのがすごい大事なわけですね。皆さん個人個人が、皆さん全部知ってるように思いますけれども、全部知ってる、声に、音に聞こえるかもしれませんが、実際的に私たちがこれを味合わなければいけないわけです。私の生活にならなければいけません。毎日これ握って他の祈りはしないでください。それですね、求めなくても神様は分かっています。何を受ければいいか神様全部知っています。ですからその国と義のために求めなさい。ですから他のものは求めないで、神という存在。このキリストが本当にどのような存在であるのか、本当に私が、私の人生の本当に主人であるのか、これをですね、本当に考えて祈ってみてください。皆さん、このような方が私の中に主人として来られているわけです。皆さん、そのどのようなものさえも奪うことができない、そのような人になってしまったわけです。だとしたら何が恐れていますか？何が怖いですか？何が、なんか悩みが、なんでそんな多いんですか？それを不信仰と言います。神様を信じていないということです。すべて私が主人となって私の考えをすると。それを変えなさい。アメン。本当にそうです。愛する生徒の皆さん、一週間、皆さん、一週間お金を稼ぐというのは簡単なことですか？皆さん、事業を収め、やることはすごい大変でしょう。学生たちは勉強が本当に大変でしょう。ない生活からこうやって絞って絞ってというのは本当に大変でしょう。私がそれを知らないからそんなことだけ言うでしょうか？違います。私もですね、本当に辛かったところがあります。ですから皆さんの事情はよくわかります。ですが、答えはこれしかないんです。ですからこれを皆さん、これの証人として私は皆さんに言っているわけです。答えがないんです。本当に福音の中に入ったら全部あります。キリストの中にすべての知識、知恵、宝が隠されている。キリストの中に全部隠されています。今日から、本当に悩まないで、これを握って祈りが始められるように、お祈りします。お祈りします。神様感謝します。私について言って祈ってください。すべての生徒が私について祈ってください。愛の神様は感謝します。私は神様から離れ、罪の中で、サタンの呪いの中で、今まで生きてきました。今日この時間私の心の門を開き、神様に会う道となった、誠の預言者イエス・キリストを、私の人生の主人として、私の魂の主人として、受け入れます。 すべての死と呪いの権威から解放した。誠の祭司長となられたイエス・キリストを、私の心の門を開いて、私の人生の主人として、私の魂の主人として、受け入れます。すべてのサタンの権威から勝利してくださった、誠の王である、イエス・キリストを、私の人生の主人として、私の魂の主人として、受け入れます。神様の子供の身分を味わわせてください。神様の権威を持って世を生かさせてください。地の果てまで証人とさせてください。感謝し、主イエス・キリストを皆によってお祈りします。アメン。お祈りします。神様、感謝します。愛するすべての聖徒が、イエス様がキリストとしてこの世に来られ、私の人生の主人、魂の主人として受け入れ、その中にいる身分の権威、そして権威の祝福を本当に味わうことを決断し、24時間この御言葉を握って、いつも祈りの中で勝利をしようと決断した愛する全ての生徒、この時間祝福してください。私の心、私の意志、私の考え、私の計画通りに、それでできなくて疲れて大変だった全ての部分が、今日私の主人となったキリストに任せて、そのキリストの導きを受けて、そのキリストの御言葉についていくようにし、その御言葉通りに全部成就されることを確認し、その証人となるように祝福してください。私の肉体の健康問題、経済問題も、私の未来の生活の問題も、すべて主人となったキリストに任せ、神様の契約に従って、神様の成就しようとするその御心に従って、従順して従っていける信仰の人になるように祝福してください。感謝し、主イエスキリストを皆によってお祈りします。アーメン。